はい、それでは最初のステージ、ライスステージの話をいたします。4つのステージ、依存自立共存共栄の一番最初、ライスステージ、ライスワークはですね、生活のためだけにいやいや働くというもんです。生活のためだけにいやいや働く、これはライスワーカー、ご飯を食べるためだけに働く。これは別の会社で言うのであれば、お金を稼ぐためにいやいやその仕事をやっているみたいな、目的がお金を稼ぐため、その会社プロジェクトを存続させるためだけに今の仕事をやってる。なんで今の仕事やってるんですかって、いや売り上げで儲けるためみたいなのは、全てライスワーク、ライスカンパニー、ライスワーカーなんですね。でこの段階ですとどういうことがあるかというと、多くの場合被害者意識という意識を持っています。被害者意識、何かって言った、あの人のせいで、あれがあるからという何かや誰かのせいにしている意識を持っているんですね。そうすると仕方なく、だってこうなんだからとかいうような、何かや誰かのせいにして、自分で考えて自分の会社は何ができるのか、自分は何をすべきかというところに踏み出さないで、ね、そのままに、居座ってしまうというのがライスステージ、ライスワーカー、ライスカンパニーです。以前ですね、私が関わっている会社、いろんな会社さんありますけれども、まずですね、ある歯医者さんの事例からお伝えしたいと思うんですけども、ある歯医者さんがですね、売上が、少しずつ少しずつ下がってきて、で起死回生でユニットっていうのは治療する台ですね、ユニットを増やすために増設をして売上を上げようという試みをしたんですね。で上げようとして増設したんですけれども、思ったように患者さんが増えなかった。それで困ったところはどうしたかというと、じゃあ単価の高いインプラントを増やそうと思って、インプラントというのは歯にボルトみたいなですね、ネジみたいな歯を埋めるんで、1本あたりの単価が高くて利益率も高いんですね。だからインプラントの本数が多かったら利益はぐんと売り上げも上がるというので、じゃあインプラントの本数を増やそうというので私が相談を受けたんです。それでインプラントの本数を増やすために、こんなことあんなことこんなことやろうと思うんですよ、どうですか、もしくは他の、クリニックがね、歯医者さんこんなことやってうまくいってんです、こんなことやってんです、じゃあ私たちもみたいな感じ、いろいろ聞いたんですよ。でインターネットを使う方法だったりだとか、ね、広告出す方法だったり、インプラントの説明会をしたりだとか、もしくは何かしら別な内容講座で読んで最後インプラントを伝えるとか、もしくは営業系のバリバリ営業をやってるコンサルタントの先生を呼んで、プロの営業のね方を呼んでクロージング、どうやったらインプラントを最後患者さんにお願いしますと言わせるかみたいな研修をするとか、そんなにたくさんの案を出してきたんですけれども、私はそれを聞いた時に、これお客さんだったら嫌だよなって、何のためにインプラントするのって、その歯を見て患者さんを見て良くするためにするはずなのに、インプラントをするのは利益を上げて、増えたユニットもそうだし元を取って利益を出すためってなると、そこにはお客さんは不在ですし、患者さんね、患者さんは不在ですし、喜ばれるんだろうかって、確かにいい思いでやってるのかもしれないけれども、売り上げを上げるためにっていう発想とではどんどん苦しくなっていくんじゃない、もし仮にやったとしても次が来なくなる、クロージング率は上がったとしてもそこからまた、患者さんが減ることだってあり得るので違うんじゃないかなと思ったんです。で私は何を話したかといったら、じゃあ患者さんが、インプラントして喜ばれる方いらっしゃったんですね、どんな方がいらっしゃったんですかっていう話をしたら、ああでもないこうでもないと、こんな人がいてあんな人がいてって言ってたので、あじゃあそういう方たちのなんかこうやってなんかね、そういう方に一回なんか体験談みたいな書いてもらえませんってなったら、いやーうちの患者さんたちってなかなか書かないんですよみたいなことを言っていて、なんかないですかねって言って話をしたんですけども、でじゃあその方が、じゃあこの場にその方がいらっしゃったらどんな話をして何て言いたいですかっていう話をした時に、感謝したいと、とにかく ね、うちでインプラント入れて、そんな喜んでくれて、本当にうちでやってくれてもありがたかったし、そんな風に喜んでもらえるなんてありがたいから、本当ありがとうで、お礼をしたいと、なんかしたいということで、じゃあ、そのインプラントを入れた人たちは何が喜ぶんですかって言ったら、いや、やっぱり美味しいものを食べることじゃないですかみたいなことを言っていたので、じゃあ、こうしませんって。インプラントを入れてくださった方たちにお礼として食事会を皆さんするというのはどうですかっていう話をしたら、いや小田さん、でもそんなことしたら食事会お金かかるじゃないですか、みんながお金もらっていいですかみたいな言ってたんですけど、まあ最初何人かぐらいだったらご馳走してあげてもいいんじゃないですかって、だってお礼を言いたいしね、あるね、おっしゃってたじゃないですかって、じゃあ分かりましたということで、インプラントの食事会を、インプラントをした方たちに患者さんに食事会の案内を出したんです。そしたら何が起きたかというと、当初の予定よりもはるかに多くの人たちからの返事、参加の、表明がありまして、まあ、院長先生、青ざめてましたね。え、これ全部うちら持ちみたいな。でも、それはチャンスだと思ったので、逆にそういった方たちに協力してもらいましょうって、インプラントをして何が良かったの、体験談書いてもらったりだとか、その話を聞きましょうよっていうことを言ったんです。そして、実際その食事会をしたらどうなったのかといったら、ベースとしてはみんなに喜んでほしい、感謝を伝えたい、ご飯を味わってほしいと、美味しく食べてもらいたいっていうのがベースですよ。それをやったらどうなったかといったら、みんなでですね、本当盛り上がったみたいなんですよね。盛り上がった結果どうだったかって言ったら、自分たちがインプラントを、した本数の自慢大会みたいなのが始まったらしく、私は2本、私は3本、私は4本、私は7本みたいな感じになって、じゃあ私ももっと入れようかしらみたいな感じになってみたいなんですね。で、結果蓋を開けてみたらどうだったかって言ったら、気になったところもやってくださいと、ここももっとインプラント、ここにもしたいんですけど、相談が増えて、そこから参加されてた方たちがさらにインプラントをしてほしいっていう申し込みがあったんですよ。で、話はそこに終わるだけではなくて、その方たちが他の友人、家族を紹介してくれて、結果じわじわじわじわそこから広がって、毎年毎年インプラントで美味しい食事会、インプラントをした方で食事会をしようということで、毎年毎年やって、規模がどんどん大きくなっていって、結果そこから紹介された人たちで増えていって、本来の喜んでもらいたいというような、その思い、がどんどん広がっていったっていう、お金のためとかなっていうよりかは、患者さんに何をしてほしいのかなって考えた時にそう変わっていったと。で、しかもその、そのドクターって、理事長はね、何かって言ったら、患者さんの歯を入れた後のね、いい笑顔を見るのが好きなんですよ。楽しいんですよ。それがね、一番大事なことなんじゃないかなと思うんです。そしてもう一つ、私が長いこと関わっているブライダル業界がありまして、私がそこで、あるね、花屋さんに、町の小さな花屋さんにの相談に乗った時に、ブライダル業界って本当大変なんですね、町の花屋さんというのは。でもその花屋さんが関わった時に、当初、年間でね、2000万円の大きな契約をもらっていたんですよ。だけど、なかなかうまくいかなくて、もう会社もスタッフももう関係がちょっとね、こじれて悪くなってた時、私に、相談があって、私が行って、全員の話を聞いたら、確かにいろいろあったんですよ。で、仕事も、っていうので、で、その女性の社長さんですけども、会社を大きくしなきゃ、売り上げを上げなきゃ、みんなを食べさせていかなきゃということで、大きな2000万の契約は取ったものの、仕事内容がおかしかったりとか、自分たちの想定外のことがあったり、積み切れてなかったことが次々ボロが出てったんですね。で、そんな中で整理をして、みんな何が、好きなのか、エネルギーを注ぎたいのか、また、楽しいのかというのをした時に、結婚式の新婦さんの、笑顔を見るのが本当に好きだし、その方たちにとことん喜んでもらう、参加者の皆さんがとことん祝福のムードになってもらう花を作るのが好きって、飾るのが好きっていうのがみんな共通していたんですね。だったらそういうところに、集中して、エネルギーを注ぎませんかって。世の中は結婚はゴールだ、ゴールインって言うけれども、本来、じゃあ結婚式の意義や意味を考えたら、それはゴールインじゃなくて、そこから家庭、家族が始まるわけですから、それはスタートですよね。 本当にこれからの人生の家族のいいスタートとなるような、まさに幸せな家族の原点となるような結婚式を私たちが作ろうと、その場を最高にしようというのをみんなで話すのが好きだし、盛り上がるし、エネルギーも意識も集中できるんですよね。結果どうなったかといったら、そこから仕事が大きく大きく変わっていきまして、あれよあれよという間に町の小さな花屋さんがポジション立場がドーンと上がって、今やブライダル業界の大手だったりから話が指名で来る。花屋さんに、その花屋さんに指名で新郎新婦さんが私の結婚式やった際、やってくださいって来る。そして業界の本当に大きな力のある方たちからも指名が来ると同時に、ブライダル業界にレクチャーをする。結婚式ってこうです、私たちはこうやってますって教える側になるというのが、わずかそこから2年後3年後の変化です。そういうふうに町の小さな花屋さんがブライダル業界に別な風を吹かせる、そういう影響力、立場を持つというふうになってるんですね。先ほどのハイスさんもそうです、その花屋さんもそうだし、うわ、なんとか生活、なんとかうちの会社を持たせなきゃって、それはわかります。でもなんとかしなきゃっていうところに、お金のところまで、売り上げだけのために抽象度が下がると、目的がそこまでいってしまうと大事なことが見えなくなる。自分の信念、ポリシー、スタンス、好きとか楽しいとか喜んでもらいたいという純粋な思いがなくなっていく、すさんでいく、曇っていく、そういう日が、心の情熱や思いも、小さくなっていくっていうのは残念ですよね。このライスワーク、ライスカンパニーっていうのは、ね、タイミング状況的には売り上げがなくなったり、突然何かが起きてなりがち。でもそんな時こそ、自分は何が好きなのか、何が楽しいのか、どこにエネルギーを注ぐべきとこなのか、それを自分で見直す、意識するというのが大事だと思うんです。この音声のお聞きのあなたも、今の仕事で楽しいことは何か、好きなことは何か、一番エネルギー注ぎたいのはどこなのか、誰のどんな姿を見たいのかというふうなところに意識を向けたらですね、結果として売り上げも上がる、人も集まってくる、人気も評判もつく、信用信頼もできますから、結果として回り回って、多少時差はあれどお金は回ってきますので、それ以上にね、多くの本当に素晴らしい方のが出会いができるためには、その自分がどこにエネルギーを注ぐの、何が楽しいって感じの、好きなことは何というところをですね、今の仕事で見つめ直してみてくださいと。それがライスステージから次に上がるためのヒントです。